健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もお話を伺うのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生です。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今月3月は花粉症とストレスというテーマでお話を伺ってきました。特に先週からストレスについてお話を伺っています。今日は最終回です。先週、ストレスにはいろんなものがあるというお話いただきましたが、ね、はい、その受け止め方にも個人差がありましたよね。
そうですね。これは、まあ、私たちはストレスっていうのは避けて通れないものなんですよね。でも、ストレス避けられないために、それを非常に苦痛と考えるんじゃなくて、ストレスっていうのは人生のスパイス、香辛料とも言われてて、多すぎてもあるいは少なすぎてもまた味気ない生活になってしまうんですよね、適度のストレスっていうのが、人生に刺激と彩りを与えてくれますし、心身に程よい緊張感と充実感もありますので、意欲的かつよりたくましく生きていく、原動力にもなるわけですよね、あまり些細なことをストレスと感じないように努力することも大切ですし、また強いストレスにさらされた時にはですね、積極的に気分転換を図って、ストレスをためないという努力することが重要なんですよね。
どうしてもその強いストレスにさらされてしまうと、もうそのことばかりに目がいってしまいがちですかね。
そうですね。やっぱり昔からストレスを解消する方法としていろいろあるんですけど、例えばスポーツをしたりですね、あるいは趣味のことを一生懸命やったりですね、あるいは適度にお酒を飲んだり、あるいは友達と楽しく喋ったりというそういう交流したりすることもありますよね。で、日本人の場合はどのようにしてそういうストレスを解消しているかっていう調査があるんですけど、もちろんこれは男性と女性ではかなり違うようなんですよね、で、男性ではお酒を飲むっていうのが一番多いようなんですよね。で、女性では自分の女友達と楽しく話をするというのが多いようなんですよね。で、もちろん男女ともじっと我慢をするとかですね、あるいは不手寝をするというのもやや多くてですね、特に女性ではやけ食いをするとかですね、あるいは衝動買いをするとかですね、そういうので気分を紛らわす人が男性に比べては多いようなんですよね、
そしてストレスと食べるもの、食事との関係も何かありますか？
そうですね。このストレスっていうのは影響、食欲にもよく現れるんですよね。で、悲しいことがあった時には食事が喉を通らないとかですね、あるいはイライラした時なんかはやけ食いをしたりですね、そういう人も多いんじゃないかと思うんですけど、食欲をコントロールしているのが脳にある満腹中枢と摂食中枢っていうのが2つあるんですけど、これは猫を使った実験なんですけど、満腹中枢をですね壊して破壊してしまった猫っていうのは、その満腹中枢、要するに満腹だよっていう命令が止まらない、出ないためにですね、どんどん食べて太ってしまうんですよね、逆にその摂食中枢を壊した猫の場合はですね、食事を全く取らなくてですね、どんどんその痩せていってしまうということもあるわけですよね。で、私たちの人間ではですね、その食欲中枢っていうのは、精神機能を持つ大脳の中のですね、非常にそのつながっててですね、その心理状態が食欲と大きく関係しているんですよね。ですから心が満たされているときには食欲があってですね、食事が美味しく感じるんですよね、逆にそのうつ状態で落ち込んだときっていうのは食欲がなくてですね、やっぱり美味しくないわけですよね、で、私たちの体っていうのは一定のリズムがありまして、例えばその起きた時の朝はその体温が低くて、午後になると体温がちょっと上がっていくと。で、睡眠は夜に、その、寝るのは夜で、で、昼間は起きているという活動するリズムがありますよね。そういう生活とか、あるいは食事のリズムが狂ってしまうと、ストレスにつながることもあるんですよね。ですから、例えば、夜食とか、あるいは欠食、要するに食べない食事を一つ飛ばす、抜かすとかですね、そういうことが多い人はですね、お腹いっぱいに食べる傾向のある人、そういうもの、人、あるいは調理済み、要するにファーストフードですね、そういうものをよく食べる人っていうのは、割とイライラしたり、頭が重かったり、動悸や息苦しさを感じる人が多いんです。これは自律神経失調症のそういう症候なんですけど、そういう調査結果もあるんですよね。ですから、やっぱり食事もやっぱり影響するわけですよね。
影響するだけではなくて、食事がストレスにとって結構大事な要因でもあるんですね。
そうですね。このストレスの影響度っていうのは、もちろんその自覚症状以外に、尿中のカテコラミンというのがありまして、この物質は出てくる量によっても確認できるんですよね。 でもこのカテコラミンっていうのはストレスから自分を守ろうとしてですね、多く分泌されるんですよね。よくあの運動なんかでですね、スタートラインに立った時にそのカテコラミンがたくさん出て、要するに闘争心が出るわけですね。それはまあ自分をその戦ってですね、それ自分に打ち勝とうという、そういう方でカテコラミンがたくさん出るんですよね。でその食事のバランスが良いとですね、カテコラミンの値が低くなるんですよね。だからその緑黄色野菜とかですね、果物とか乳製品だとか、あるいは魚介類なんかっていうのは、あるいはそのビタミンミネラルが多いので、タンパクもちろんたくさん入っているので、そのストレスに対する抵抗力を高めてくれるんですよね。でまあそういうカテコラミンが低くなると。で規則正しい生活を心がけて、焼け食いとかですね、あるいは衝動食いとかをやめて、バランスの良い食事をしていると、そういうカテコラミンの分泌を抑えるので、そういうストレスも影響も少ないということなんですよね。
やっぱりその規則正しい生活とか食生活でストレスに負けない体を作るのも大事なのかも、
はい、人に重要ですよね、
知れませんね、はい。さあ来週から4月です。新生活をスタートさせる方も多いと思います。先生に先週今週とストレスについてお話を伺ってきましたが、ストレスを逃れることはできないんですよね。
そうですね。
ですからマイナスと考えて埋もれてしまうのではなくて、心地よいストレスと思えるぐらいの余裕があったらいいですね。
そうですよね。
ということで今月3月は花粉症とストレスというテーマでお話を伺ってきました。スタジオには北陸大学薬学部教授中川照明先生をお迎えしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。